つおさんネーム柔らかアルマジロ、
うん、
先日お風呂から上がると部屋のライトがこの世の終わりかと思うくらい点滅していました。想像もつかないとは思いますが電球が切れていたのです、
うん、
慌てた僕ははるばる荒波を乗り越え自転車で5分のスーパーまで急ぎました閉店10分前だったのでまさに間一髪でした、
うん、
急に切れると慌てますよね。お二人はストックしているものありますかというお便りが来ておりますが、
荒波を乗り越えてスーパーまで行ったんだ
多分ポニョみたいなところに住んでんだろうねこの人
街並みがもう海みたいな
ところ、街並みが海だったとしたら、うん、まあ、荒波は乗り越えたでしょう。
それはごめん、じゃあ突っ込んだのが欲しかった、
うん、自転車で5分だから割と近いねスーパーも近い
すごい大変だね、
近いけどね、どこ行ったらになってるけど、
ストックねできないんだよね逆に。
あ、ストックできない
派、できない派の人間なんだよね。できない
派。あ、私一人暮らしの時は、
うん、
あのとにかくやっぱ洗剤を買っちゃいがち。
なんで？
あ、足りなくなっちゃうかもってすぐ思っちゃうんだよね。
洗剤が？
うん、あ、もうなくなっちゃうかもとか思って、
うん、
買ってあ、まだったみたいな。
あ、でもそれはありそう多分私は一人暮らしやったら家にあるか忘れて、
うん、そう忘れちゃう、
いっぱい買っちゃうの絶対あるな。
そうそう、それね、あとなんかこう調味料とかも開けてないやつが一個あったのに醤油とかもう一回買っちゃったりとか、
あるあるだろうな。
そういうのはあったけど、
意識的なストックある？
意識的なストックって何？もう意識とか
にさ、計画的ストック、計画的ストック。
計画的ストックはない。
ないよね。私さ、もうアイブロウめっちゃ買っちゃうわ。
え、それ計画的じゃないでしょ？
うん、じゃない。外で、あ、今日も眉毛がなくなってるって思って、
アイブロウ、
アイブロウを持ってくるの忘れた。アイコンビニみたいな。
あ、私それリップ。
リップは？
リップどのポケットにも入ってるコートの全ポケットに入ってる。
なんかさ、中学とか高校の時とかもさ、
うん、
やたら買って制服のポッケにいっぱい入ってたの。
そうなんだよ。で毎回どっかやっちゃうんだよね、
うん、
あとイヤホン、
イヤホンね。いや困るんだよイヤホンさ、ライトニングケーブル高いから。
ライトニングケーブルね、
うん、
そうなんだよ。でも何回コンビニで買ったか知れない私。
それはかわいそうだわ。
うん、
あと高いもん。
充電器、
充電器は最近アンカーのね、充電もできるし持ち歩いてる
教えてまし
たよ買ったらすごく良くなりました。
あ、改善されました。
改善されました。
私家に使ってないあの持ち運びの充電器多分10個ぐらいあると
思う。うわ、同じ一緒だ
10個ぐらいあると思うな本当にあれね、
うん、
確かに。あのほのちゃん持ってるアンカーのやつ買ったら改善されるのかな。
うん、なんかさ、あの、うん、充電器を買う瞬間さ、すごい、うん、なんて言うんだろう、自分への自尊心が失われてかない？
え、本当に。あ、私はこうやってまた3000円ぐらい使うんだって思う
自尊心のさ一番失うタイミングなんだよね。
いや本当そう。なんかうち会社でさ食券が配られてんのよ、
うん、
でそれがコンビニで使えるんだけど、毎回それ食券をその充電器に当てちゃうんだよね食べ物買ってないの、充電器
プラマイゼロではあるが
そう、充電器を食券で買っちゃう。
配給みたいだね、ほぼ。
本当にさ悲しい、
うん、あとビニール傘とかね。
そうそうそう。え、最近ちょっとさ危なかった話があってさ、
うん、
まあ、全然ストックと関係ないんだけど、
うん、
あら最近やっぱほらコロナのせいでさ、マスクとかさ、アルコール除菌とかさ大事じゃん、
うん、
でなんかうちで多分親がねその辺を相当お母さんが気にしてるから、
うん、
まあマスクもそうだし、なんかアルコールの除菌のアルコール液体、
うんうん、
みたいなのをすごいストックしてるんだけど、夜ね寝る前に水飲んでから寝ようと思って、
うん、
私リビング行ったのね。そしたらあの 500ml のペットボトル、なんだろう、ボルビックみたいなやつが置いてあって、開けてないって思って、
うん、
あ、じゃあこれ飲もうって思ってそのまま飲もうと思ったの、
うん、
でそしたらなんか月明かりにちょっと照らされて、その 500ml、
うん、
暗かったんだけど、
うん、
で 500ml のペットボトルが照らされて見たら、なんかマジックでアルコールって書いてあって怖っみたいな。でなんか透明の液体が入ってたから、あ、まあ、水だと思うじゃん、
うん、
で部屋に持って帰って飲もうと思って、
うん、
もういざ飲もうとした瞬間にアルコールって書いてあってえっ怖っ、なんで
水の、誰も悪くないのそれ、
水のボトルに入れてんのみたいな。
めっ書いてあったんでしょ、でっかく
一応マジックで書いてあったんだけど、
うん、
でもボルビックに入ってんだよ危ないでしょ本当に、死ぬと死ぬよって思って、めっちゃ
怖い怖い怖い怖い、
震えたって。
コロナじゃなくて。
うん、そう、本当に。
アルコールの誤飲で。
いや、めっちゃ怖い話。誤飲
事故起きそうだったんだ。
うん。やばかったね、っていうのがありました。
いやいや、普通に怖い話なんだけど。
怖い。うちら最近怖い話流行ってる
から。からね、ちょっとコロナ話したいけどさ。でも私もなんか一時親の間違いでさ、
うん、
なんだっけ、青のりと間違えて、
うん、
すげえ苦い青のりだなと思ってしばらく食べてたら、1ヶ月お茶っぱ食べてたことあった。
1ヶ月も
長い。一家で。
いや、何にかけてたの
それ。焼きそばとか。
やっぱ、ほのちゃんのお母さんってやば
うん。でもめちゃめちゃ凹んでたけどね、その後。
かわいいな。うちの母さんは、ちゃんと見ないあなたが悪いって
。強い強い。
強く言われましたが、という感じですかね。
はい。
それでは行きましょう。
今週のゆとた。
はい。改めまして、かりんです。
ほのかです。
へっぽこ話はつきませんね。
多い。だって毎週何かしら来てるからね。
ストックのこと聞かれちゃうの全然違う話になる。
ストックできないんだよ。
できないっていう話なんだよね、うん、結局のところね。
ね
まあ、電球をね、慌てて買うなんていうのは私もよくあった。
ありましたやっぱり。
あったあった。急に電気切れちゃってどうしようって。
でもトイレットペーパーさ、ストックできてなかった人、かわいそうだね。
うん、確かに。どうしたらいいんだろう。
どうしたらいいんだろうね。
私 やばかったかも、一人暮らしだったら。
ストックできなかった。
結構ギリギリに買うタイプだったかも。
なくなる
直前に。なくなるって思って買うみたいなタイプだったかも。皆さん本当にトイレットペーパーだけは確保頑張ってください。
うん、
ただまあ、人の分までと
か。
お気をつけ。
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 お気をつけ。分末らしさが微妙だな。
今日は初めてかな、うん、ほぼ初めてだと思うんだけど、
うん、
お互いの好きなコンテンツについてリコメンドし合う会をしたいんですけど。
難しいんだよこういうの。本当にさ、
言っとくと本当カルチャー番組じゃないから、うん、詳しくはないっていうことを前提に置いておきたい。本当に
一般の視聴者としての意見になっちゃうよ。
一般の視聴者としての意見、
うん、
だけどね、やっぱほのちゃんは音楽が好きじゃん。
まあね。
で、私は多分映画とか漫画とか本とか。
だからでもみんな音楽も好きだし。
みんなそうだよね。
映画とかも好きだけど。
どっちかって言ったら。
どっちかって言ったらってことね。
うん、ことで。私ももちろん音楽も好きなんですが、うんうん、っていうことだ。で、ほのちゃんに音楽リコメンドを。
リコメン
リコメン。私は漫画リコメンしようかな。
漫画リコメン
っていう回。
はい、それでは皆さん、ゆとりこだちのたわごと続きをどうぞ。
私はじゃあ好きな漫画4つ。
かりんの
好きな漫画4選ということでお届けしたいと思うんですけれども、
はい、
まず一番、まあとにかくこれは一番一押しを一番最初に言うね、
うん、
と、下天牢。
下天牢、
石黒正和さんが書いてる。ご存知でしょうか皆さん。あらすじを言うとですね、うん、下天牢と呼ばれる建物にまつわる変な人々、エロ本を探す少年がいて、宇宙刑事がいて、ロボットがいて、殺人事件が起こって、謎を秘めた兄弟を追い、刑事桜庭は自分勝手な捜査を開始する。名推理が解き明かすのは下天牢に隠された驚愕の真実。奇妙にねじれて愉快に切ない、ま、石黒正和が描く不思議系ミステリーっていう。
あ、ミステリーなんだ。
ミステリー。最後
にミステリーなんだってなった。
これは、
うん、
例えるならば、漫画界の伊坂幸太郎ですね。
ああ、なるほどね。
っていう感じなんですよ。
うん、
で、石黒正和さんの漫画が、まあ、とにかく面白いのね。
石黒正和さんは、なんか他にも作品出されてる。
それでも街は回ってるって、それ街っていう風に略されてるやつが代表作で、あれもなんかいわゆるこうちょっと萌え系が流行った、電車男とかが流行った時代に売れた漫画なんだけど、
うん、
その時代に出たにしてはめちゃめちゃ SF なのね。で、なんか日常っぽいんだけど、うん、時系列がバラバラっていう超不思議な漫画なの。
時系列がバラバラって読んでて意味わかんなくなんないの？
で、後で辻褄が合うの。だから伏線が回収され、で、下天牢も同じで、
うん、
なんか全然違う人の話が描かれてんのかなって思ったら、後で繋がるの、う それがね素晴らしいんですよ。この子がアイスをずっと食べてたのはこういうことだったんだみたいな、
些細なヒントから
そうそうそう
分かるんだ。
そうそうそう、あとあここにエロ本が置かれてたのはこういうことだったんだ。
エロ本探しをねさっき言ったよね。
そういうねつながるんですよ。
なるほど。
っていううわーっていうやつ。
短編？
短編っぽく見えて全部つながってるっていう話なんですよね。 今映像研で大ブームになってる大原すみとさんって漫画家さんいるじゃん、うん、大原さんが、かなり認めてんのね、石黒さんの漫画を。
認めてるんだ。
認めてるっていうか、まあ、後輩だけどさ、
うん、あそうなの、
うん、全然年下なんだけど、
好きというか。
でそうそう、大原さんが言ってた言葉で、
うん、
人生で初めて買ったドラえもんの延長線上にそれ待ちがあると言っても過言ではないくらい、僕にとっては毎日読むほどのタイプの漫画で驚異の再読性を持ってるって言ってる。めちゃめちゃリスペクトされてる。
大リスペクトだね。
いやね、漫画力がめっちゃ高いんだよね。書く部分と書かない部分とかはね、うん、すごいちゃんと使い分けてる素晴らしい漫画家さんなんです。
これ単行本なのね。
そう、これはね一巻完結なの。
へえ。
だからすぐ読める。
いいですね、いいですね。
で今はね、あの天国大魔教っていう、
うん、
別の新しい漫画を書いてて、これが多分去年この漫画がすごいで男性部門、男性部門だっけ、少年漫画部門、うん、青年漫画部門かな、うん、なんかで多分大賞を取ってました。
あ、じゃあもう賞レースでも賞取ってる。
賞レースっていう芸人に汚染されてるわっていうのが一個、うん、まずとにかくおすすめしたい。
あ、
下天狼、
ありがたい単行本
読みやすいし、ぜひそう読んでくださいっていうのが一つと、うん、次第2弾は引き出しにテラリウム、クイリョウコ。
あー、わかんない。
ご存知でしょうか。これはですね、うん、これは完全な短編で、
うん、
33個入ってるのお話が、
で
一冊、これも一冊なんだけど、うん、なんかダンジョン飯とか書いてる女の人の漫画で、
絵かわいいね。
絵がかわいいの、うん、そこが特徴なんだけど、これは例えるならば、うーん、漫画界の筒井康隆かな。
あ、こんなかわいい絵だけど。
そうなんだよ。
みんな結構ミステリー系なんだね。
そう、私がちょっと SF が好きっていうのもあるんだけど、うん、あの筒井康隆とか星新一のショートショートの小説とかに近いんだけど、
うん、
それを漫画版で書いてるっていう感じ。
へえ。あ、ちょっと不思議な世界の世界観の漫画みたいな。
前提が例えば人の心が読めるとか、
うん、
なんか考えてることが分かるみたいな人たちがこういう会話をしたらどうなるのか、恋愛をしたらどうなるのかみたいな話とか、うん、なんかすごく未来に裁判が起こったらこうなるんじゃないかとか、そういうのをすごい可愛らしくギャグっぽく書くっていう。
小説的だね。なんか
かなり小説的、
うん、
で33個も短編が入ってるから、
うん、
まあ1話はそんなすぐ読めんのね、多分5分10分で。だから私はこれ漫画買って1日1話好きなのを読んでから寝るっていう毎日を、
かわいい、
1ヶ月間ぐらいやっててめっちゃ幸せだったから、それをみんなにやってほしいなって思います。
あ、そうか、いっぱい入ってるもんね。
そうそう。でやっぱショートショートの普通の小説ってちょっと本当に怖かったりする時があるんだけど、うん、そこまでめっちゃ怖いのは なくて、
うん、
絵も可愛いからなんか読みやすいっていう良さもある。
へえ、なんかいい夢見れそう。
うん、センスいいんだよね。
この方は他にも書いてるのかな。
うん、あのだからダンジョン飯とかだからめっちゃ売れてる人ではあります。そうだ
ね、いろんな系のを描けるんだね。
絵がね全然違うんだよね、
うん、
それがすごいなと思いつつ、引き出しにテラリウムの絵はなんかちょっとなんだろう、イラストレーターっぽい感じで可愛らしいです、
ね、
で続いて3つ目が、
はい、
月曜日の友達、阿部智美さんっていう。
わかんない、
阿部智美で合ってんのかな、ちょっとわかんないんだけど、
うん、
これは言うなれば漫画版吉本バナナっぽいかな。
おー、
ちょっと違うかも。なんかね、もともと耳をすませばがめっちゃ好きな人らしくって、
あ、
中学生を描くのが超うまい漫画家さん
なんですよ。中学生なんだ。
うん、なんか中学生の繊細さとかを、
うん、
なんか文学っぽく描くのが超うまい人で、なんか不安定な感じとかがうまいねって感じなの。
思春期ならではの
感じが。そうそうそうそう。で、なんか、会話の書き方とかが、
う
すごい長い文章とかを喋らせたりとか、あとちょっと小説っぽいんだよね、漫画よりも字の文みたいのがあったりとか、あとなんか変な丸みたいな、なんかちょっとアートっぽい絵とかも出てくるみたいな、ちょっと独特な表現をする人なんですよ。で、一応あらすじを言うと、うん、みんなが少しずつ大人びてくる中学1年生、そんな中であどけなさが抜けない女子水谷は、ひょんなことから俺は超能力が使えると突拍子もないことを言う同級生の男子月野と校庭で会う約束をする。決まって月曜日の夜に大人と子供の狭間のひとときの輝きを描く、胸が締め付けられるガールミーツボーイ物語という、うん、ちょっとね、あの青春っぽい感じのやつ、うん、です。
これはあれだね、中学生がさ、
うん、
主人公の物語って今読んで面白いのかなって思ったけど、
言葉が天才的なんだよね。
あ、そうなんだ。
私何個かスクリーンショットして貯めたもん、うん、あ、なんていいこと言うんだろうみたいな。
いいこと言う中学生なんだ。
いいこと言うんだよだいたいやっぱさ、中学生の時ぐらいから人はもう成長しないね。ここでね、
前20歳出てたけど中学生になっちゃった
うん、成長しないもん。ここで、中学生の時に感じたことがもう全てです。
中学生の時何感じてたんだろうな
私も忘れちゃったけど、
うん、
って思っちゃう、これ読むとね。
へ
ーって感じ。
いいね、これもなんか絵が可愛いわ。
うん、これもなんかちょっとアーティスティックな感じでしょ、
うん、
この絵、不思議な感じというか。で、最後4つ目が、
はい、
大人のずる休み、森森子ですね。
あー、森森子さん、
森森子さんはちょっと入れたかったんで、うん、この前ちょっとギャルの話でもギャルと恐竜っていう漫画描いてるって言った人で、うん、なんだっけな、もともとなんか LINE スタンプのなんか既読まだみたいなこと言う、もっと私に構ってよだっけ、
はいはい、
めっちゃ売れた LINE スタンプの絵を描いてた人なんだよね。
ちょっと怒ってる、
そう、まだ女の子だね。そうそういう。で、しかもこの人女の人かと思いきや男の人っていう。
いや、めっちゃびっくりした。
そう、不思議な、
うん、
でも別に なんて言うんだろう、ゲイってわけでもなくて、うん、奥さんがいらっしゃるみたいで、うん、なんかノートとかツイッターも結構面白い人なんだけど、大人のズル休みっていう漫画が私すごい好きでですね、うん、これは普通に私たちぐらいの OL の女の子が、まあいいや今日会社休もうみたいな感じで休んだりとか、
うん、
まあ普通に会社行ったりとか、なんか説明むずいんだけど、
こう日常のちょっと
起きてること、うん、なんとなく彼氏と別れたりとか、
うん、
友達に怒られたりとか、普通のことを上手に描くっていう漫画なんだけど、なんかすごい日常なんだけど分かるっていうのが詰め込まれてて、うん、絶妙なのね、そこの感じが。
分かる感じがあるね。あ、
そうだねっていう、うん、こういう沈黙とかあるなとか、
はいはい、
こういう返答しちゃう時あるなとか、そういうで、こんなちょっとしたセリフに救われる時ってあるなとか、
うん、
微妙なのを書くのが上手い人で、まあ例えるならば漫画版かがやこれ一番絶妙だと思う。漫画版かがやです、これ。
あるなーって絶妙なところがついてくるんだ。
そうだ、絶妙だねっていう。でも他の人には書けないねっていう感じ。
へー。
なんで、なんかちょっと疲れた時とかに読むと、あ、なんか心が休まるというか。
なんかさ、エッセイとかだとこういうのあるじゃん、結構。
うんうんうん。
でもこの人の実体験かもしれないけど、まあ男性だし、
そうなんだよ、
一応フィクションなんだもんね。
だから OL の気持ちがなぜわかるんだろう。
そう、なんでこんなにわかるんだろう。
バカリズムとかと同じだね。
あー、確かに。
なんでわかるんだろうっていう。
でしか一方でね、ギャルと恐竜も描いてる人だもんね。
そうなの、そうなの。ギャルものことも描けるっていう、うん、不思議なね。さよならハイスクールっていう高校ものとかも描ける
ね。あ、そうなんだ。
この人は。っていう4選でお送りしました。
え、全部読んでみたくなった。
本当に、
うん、
あ、よかった。ちょっとなんか SF に寄ってんだけどさ。
確かにね。
ただ
ミステリーって言っちゃったけど SF だわ。
そうなの、うん、でもどれも大人のずる休みなんかネットで読めるし、
うん、
月曜日の友達は2巻完結だし、あと1巻完結だから、
全部ね、1巻完結のがありがたい。
皆さんまずここから始めようっていうスタイルであるから、
かりんさんのすすめがどのぐらい皆さんに
響くのかちょっとぜひ読んでみて
ください。面白そう。なんか小説っぽい感じだな、全部。
そうなんだよね、うん、なんかちょっと私はあんまりこうキャラクターがこう光ってるやつとかよりも、
うん、
お話が面白いやつが
好きなんで。言葉とかね。
そうなんですよね、っていう感じです。
例えがいいですね。
例え良かったですか、うん、漫画版かがや絶妙だと思ってるんだよね個人的には。
最近ヘアアイロンで火傷ができた5個目。
5個目言っとったわ。
あの結構ねちっちゃい頃から、うん、あの失恋ソングを聴くのが好きなの。
ちっちゃい頃からなんだ。
もう小学校とか中学校とか。
え、失恋してんのその時点
で失恋してたのかもしれないけど、なんかその時から悲しい曲とか切ない曲の方が好きで、
うん、
ちょっと今日は切ない曲で好きな曲をご紹介したいですね。
お、ぜひぜひ。
SF じゃないや、 FM 風に
引きずられた人いるFM 風にお願い。ちょっと FM 風にじゃあ読んでもらって。
じゃあ今日1曲目にご紹介したいのは、うん、チェルミコって皆さんご存知ですか？
チェルミコ、おー、ちょっと存じ上げない。ちょっと男のパーソナリティ
存じ上げないんだ。
男のパーソナリティ存じ上げなかったらしい。
あのこの間ね、Mステにも出てたんだよ。
見ました。
見ましたでしょ。
可愛かった。
可愛かったね。でもすごいハマってるのは
あの真ん中にいるパーシーさん。
パーシーさんね。
林パーシーさん。
林パーシーっていうのかな。パーセントさん。
パーセントシートシキ。
パーセントシートシキさん。あの DJ やられてる方だけど、
うん、
あのハマってるんですけど、でそのレイチェルさんとマミコさんって二人でやってるんだけど、
うん、
そのうちの一人のマミコさ
ん
が一人で歌ってる曲で、うん、コンタクトって曲があるんだけど。
コンタクト。
あのかりんさんは聞いたことあります。
そうだっけ。
あの年末のお泊まり会の時に私が永遠流してた曲で、パーシーさんが多分これ曲作ったのかな。
パーシーすげー。
パーシーさんはねやっぱいい曲作るんですよ。でこれはなんて言うんだろうな、失恋してすぐの曲とかじゃないんだけど、
うん、
なんか別れて悲しい時に怒りとかさ、
うん、
結構こう高ぶる気持ちとかってあるじゃん、
うん、
その瞬間の曲じゃなくて、
うん、
なんかそのからちょっと時間が経って、
うん、
冷静になった時の気持ちを切り取ったような曲で、
うんうんうん、
例えばなんか好きなフレーズなんだけど、
うん、
なんかサビのところで、
うん、
ふやけた愛ですっていう言葉が出てくるの。
ふやけた愛、
ふやけた愛ってめっちゃ絶妙な表現だなと思って。
いいね、うん、
いやなんかさ、なくならないじゃん別に、完全になくならないじゃんもちろん。
確かに
忘れちゃうんだけど私たちの場合はすぐに。
うん、ふやけるっていいね。
ふやけるってなんかわかるじゃん。
うん、
なんか多分男性の場合はふやけるって感じじゃない気がするんだよね。
まだ残ってるって感じ、
なんか物として
存在して、存在してそこにある
って、そうあるって感じ。収納、この間のさきゅうりさんみたいな感じ、
うんうんうん、
だと思うんだけど、なんかふやけてふわふわってなっちゃってて、もう形見えないんだけどあるみたいな。
過去にあったことはもう確かだし、
そうそう、言葉も覚えてるし、なんかふやふやっとなんとなくそこにあるみたいな感じが、
うわ、
うまく表せてるし、パーシーさんのそのなんかループする曲のトラックもすごくいいので、ぜひ聴いてみてほしいです。
それじゃあふやけた愛はまみこちゃんが考えたってこと？
多分まみこさんの実体験とかなんじゃない？
はぁ、センスあるね。
センスあるんだよね。
センスあるね。
うん、チェルミコのね、バルーンって曲も別れの曲なんだけど、
あ、
こっちもすごくいいので聴いてみてほしいですね。
うん、チェケラしてください。
チェケラしてください。あとは中村佳穂さんの、
うん、
きっとねっていう曲。
あ、なんかそれ知ってるかも。
多分有名、すごい。
そうだよね、
うん、で同い年なのね。
そうなんだ。
すっごい歌うまくて、
うん、
なんていうの、貫禄があるから、
うん、
なんか別に
めっちゃ上
変な意味じゃなくて、そう上だと思ったの。貫禄がありすぎて、
うん、
ちょっと同い年でびっくりしたんだけど。
へえ。
でこれも多分別れた後の曲なんだけど、
うん、
その歌詞が絶妙で、
うん、
そのサビのところなんだけど、うん、きっとね、秘密は多い方がどうだろう、優しくなれるかも、いつかね、思い出した時に苦しいくらいがちょうどいいのっていう歌詞で、でなんかさ、もう別れたこのキュウリさんを私今思い浮かべてずっと話してるんだけど、
キュウリさん。
やっぱ別れたとかさ、なんか人に、まあ、好きだった人がいたけどうまくいかなかった時とかって、
うん、
もう悲しい気持ちとか、なんか暗い気持ちでいっぱいになっちゃうけど、
うん、
まあ、ちょっと時間が経って思い出した時に、うん、あ、なんかちょっと胸に苦い思いがあるくらいが、まあ、逆に本当に好きだったんだなって思えてちょうどいいっていう。
なるほど。 逆にそんなの思いもしないぐらいだったら好きじゃなかったんじゃないかっていうぐらいの話ってこと
なんで、ね、そういうこともある可能性もあるじゃないですか。
ある可能性はあります。 あります。
あって、
うん、
でなんかまあこれを聞くと、あ、じゃあもうああいう時も結構自分としてはあのいい思い出もあったし、ちょっと悲しい思いもいい思い出として変換しようって思える曲だし、
うん、
あとねプロモーションビデオがすごい可愛いんだよね。なんか
あ、誰がイラスト描いてんだ
ろう、わかんない、多分イラストレーターの人が描いてるんだけど、すごいあのアートな感じになってるんで合わせてみてほしいですね。
なるほど。
であとは佐藤萌歌さんの
来た佐藤萌歌ちゃん
メルトシリーズなんだけど、
おう、メルトサマーではなく、
そう、メルトサマーとメルトビターの方なんだけど、
うん、
あれメルトビターの話私したっけ。
メルトビターはねしてない。
あ、してない、
うん、
メルトサマーはしてた。
サマーはしてた。
あ、じゃあメルトサマーの多分人との話なんだと思うんだけど、
あ、同じ人なんだ。
そう、多分メルトサマーですっごい好きになった人がいて、
うん、
いい感じに、まあ、結ばれたんだと思うんだけど、
うん、
そっからしばらくしてメルトビターって曲が出まして、
うん、
でこれはなんか長く一緒にいたんだけど
別れちゃった
の。そう、多分別れちゃって、
うん、
でまああの悲しい気持ちをずっと書いてるんだけど、会いに行けば未来は変わったかなとか、
うん、
いろいろ書いてあるんだけど、特に良かったのは、
うん、
私たちは運命だと本気で思い込んでたけど本当は長くいたから似てきてただけだったのかなとかで、
あ、必ず思うやつだそれ必ず思わない、でも付き合ったら
なんかさ似てんなって思うけどさ、うん、あれ別れる、なんか別れる時ってさ、うん、やっぱ気づく時なんだよねそれに。
うん、気づくね、運命じゃなかったなって
とか、うん、そこのそのなんて言うんだろうな、言語化された感じがすごい好きで。
あ、言語化されてるわ。
あとメルト様の曲を聴いた後にメルトビターを聴くと、
うん、
あ、モカちゃんってなる。
確かに、別れちゃったのかい
って別れちゃったんだ、あんなに好きだったのにみたいな感じになって、
それどのぐらいのさ時差があってさ出されてるんです
か。多分1年とかじゃない、1、2年とかだと思う。
あ、じゃあ 1、2年付き合って別れちゃった。
うん、付き合ったのかな、ちょっと詳しく、多分付き合ったんだろうな、でもメルトビターを読んだ感じだと。
そうだろうね、
うん、
運命だと思ってるわけだし。
でなんかね、ジャケットもあのジャケットと PV も不思議な感じになってて、女の子がね、ソファーに座ってんだけど、
うん、
その隣になんかあのなんてシーツ、
シーツを
かぶった恐竜みたいなのが隣にいて、
うん、
でもなんだかわからないの、ずっとこの恐竜が、
うん、
でしかもなんか後ろで男の子の写真が燃えてるっていう、なんかモカちゃんの可愛らしい声には合わない、ちょっとこう
可愛い絵だけどね。
そう、可愛い絵なんだけどダークな要素がすごい出てる不思議な世界観の PV にもなってて。ね、ビターなんだよね。
ビターだね、
うん、っていうちょっとこう別れた後の、
うん、
やっぱ27だからさ、
うん、
このなんかめっちゃもう西野カナみたいな感じの、
うん、
すごい劇場型な感じじゃなくて、ちょっとこう落ち着いた悲しみが好きになってきた、
うん、あ、じゃあ失恋ソングは小学校の頃から好きだったけど、
うん、
好きなタイプは変わってきたってことね確かに倖田來未とか好きだもんね、ほのちゃん。
うん、歌ってたね。サムデー歌ってた。サムデーは中学校の時の曲だから。
あれも失恋？
あれも失恋だよ。
へー。私全く通ってきてない失恋ソング。
マジ？
うん。あんまり分かんなかった気持ちが。
いや、しばらく。妄想妄想。
あ、そう。マジか。すごいな。
何が好きなの？曲の系統で言うと。
うん、なんか気持ちよ、心地よくなれるやつ。
あ、歌詞とかじゃなくて？
うん。
あ、漫画と違うんだね。
うん、違う、もう完全に心地よくなれる系。歌詞とかよくわかんない。
エビスウィーツとか好きで言ったもんね。
うん、
そうなんだ。ダンサーだねそれは。
うん、そうだね。
うん、
よく聞くのはそっちだね。
なんかさ、コンピレーションアルバムとかあったじゃん、失恋ソング、悲しい切なソングなんとか。
ああ、あるね。
あれの仕事したいって思ってたもん。
嘘でしょ、全然わかんない私それすごいわ。
中学校の時とか、
ね、すごいわ。でも今聞いてるとやっぱうまいなって思う、うん、言語化。
だってさ、短いのよすごい。
そうだよね。
って
しかもなんか さこうちょっとさ、陰踏んだりとかさ、うん、制約がある中での、それはすごいね。確かにな
んか一つのワードでギュッて合わせなきゃいけないからさ、しかも会話じゃないし、
うん、
すごいんですよね。
どうやって作ってんだろう。
でもやっぱ日記、佐藤萌歌ちゃんは日記みたいに作ってるって言ってたけど、日記みたいに作ってる人多そうだけどね。自分のやっぱ実体験でメモしてってみたいな。
へー、 あの崎山宗志くんとかさ、
うん、
もう1日1個とか作っちゃうんでしょ私
どんだけフォークの子ね。
そう、感傷的なんだよと思ったびっくりした。
だから日記なんじゃないそれも。
すごいよね。
何が見えてんだろうね。
わかんないしさ、あの子の歌詞とかもわけわかんないじゃん、
うん、
まあすごいんだけど、とにかく、うん、どういう世界観なんだろう。
でも漫画描きながら歌歌ってる人とかっていないじゃん、あんまり。
だから多分言語の分野が違うんだろうね、うん、確かに。漫画家で文章も書ける人とかいるかもしれないけど、
エッセイとかね、
うん、
文章はさ、でも結構みんな得意じゃない？
なんか全員得意だね文章
あの歌手でもさ、やっぱエッセイ面白い人多いしさ。
確かに、芸人でエッセイ書ける人も多いし。確かに、文章って誰のそれはないよ、文章の人に失礼。え、終わり？
うん、終わった。だから難しい、わかんないんだよね。なるほどね。どうやって紹介したいんだろうね。
なるほどね。いや、でもいいんじゃない？こんな感じで。
うん。
どうなんだろう。失恋の時に聴きたい曲と、まあちょっと SF チックな漫画っていう。
なんか変だね。
ちぐはぐな感じだったけど。
たまにちょっとこういうコンテンツの紹介をしたいね。
そう、なんかせっかくいっぱい見てるけど何もゆとたわには載せてない。
ツイッターにはね、たまに載せてるけど、
ツイッターにはね、忘れないようにしたいなって思ったやつは載せてるけど。そう、ジョジョラビット見てください皆さん。
あー、もう終わっちゃうんじゃないの。
うん、超おすすめ。
でも今さ、映画館行きづらいの。
あ、そうだよね。ジョジョラビット
行った方がいいな、完全防備して。
うん、すごい良かったから。個人的にはやっぱパラサイトより良かった。
比較しちゃう感じ？
いや、あの、全然違うから、ね、あの、比べようもないんだけど、うん、まあ、もちろんパラサイトめちゃめちゃ良かったけど、好みで言ったら、ジョジョラビットの方が好き。
あー、泣けた？
泣けるし、うん、笑えるし、可愛いし、綺麗。
あ、もう完全総合点で。
うん、好き。そう。スカーレット・ヨハンソンってなるよ本当に
名言だもんな。
はい、
じゃあそんな感じで
終わりですかね。
来週じゃない？
何が？
ゲスト。
あ、
多分ね、編集ができたら。まだ会ってないんだけど、
うん、皆さん分かりましたか？
そちらもぜひお楽しみに。
予想しといてください。
はい、
それでは、ツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、はい、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
あとメールも募集しておりまして、ゆとたわアットマーク gmail.com、 yutotawa@gmail.com にも送ってください。
はい、では皆さん来週楽しみにしててくださいねそれじゃあ、
こんばんは、
おやすみなさい